小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はドイツのオクトーバーフェストをご紹介しました、
ね。ドイツっていうとね、オクトーバーフェストすぐ頭に浮かぶし、日本でもかなり知られてるからね、うん、もしドイツいらしたらその頃狙っていくといいと思いますよ。
そうですね、10月に入りましたからビールとかワインとか楽しみたいですね。さて、今日のテーマは、
せっかくドイツの話を少ししたもんでね、はい、ドイツの普通の市民生活ねのことをちょっと聞いていただこうかと思うんだけどね。僕はね、1966年から67年にかけて、昔の話だけど、その時は一人でドイツへ行ったんですね。初めて行ったんですが、うん、で、約半年ドイツのメルヘンの研究所で仕事したんですが、その後は1971年から73年まで、この時は家族連れでね、子供二人連れて行ったんですよ。で、2年間いたのね。だからこれは面白かったです。その子供の生活見られたし、幼稚園の生活とかね、小学校の生活見られたもんで、それはとても面白かったですね。で、家族と一緒でしたから、いろんな買い物も普通の買い物したしね、うん、やっぱり市場があるんですよ、ドイツにもね、はい、普通の野菜市場とかなんかね、うん、周辺の村からお百姓さんに行く、それからベーコンとかね、ソーセージとか手作りのもの、それから野菜を売りに来るわけ、うん、とっても面白かったですね、それが、うん、そもそも外国行って一番面白いのは市場じゃないですかね、うん、生活がわかるから、はい、それでやっぱり知らないものってあるんですよね、うん、野菜類でも見たこともないようなものがあってね、とても面白かったんだけど、特に、ね、印象に残ってるのは、日本で春の七草って言い方があるでしょ、はい、春の七草って言いますよね、はい、それがね、ドイツでも同じなんですね。野菜の種類は違うと思うんだけども、言い方が同じなのね。ズイベンクロイターっていう言い方ですね。ズイベンっていうのは英語のセブンなのね。クロイターって野菜っていう意味なんですけども、はい、七種の草っていう意味ね、うん、日本の七草と同じ言い方です。それでその春の新しい新鮮なものがこう並んで、それをね、ちゃんと七草として並べて売ってるんです。
セットで売ってるんです
か。セットで並べてあってね、はい、でその中から自分で好きなもの買っていくっていうような感じでね、うん、面白かったですね。知らなかったけどね、うん、日本だけかと思ったけど、でも7っていう言い方はそのメルヘンの中でもね、3と7は大事な数ですのでね、うんうん、人間にとって7って一種神聖な数なんですよね、うん、だから例えば狼と7匹の子ヤギって7でしょ、あれもね、はい、そういう意味でね、七草っていう言い方自体は日本とドイツだけじゃなくて、きっとよその国でもあるんでしょうね。多分あるんだろうと思って、
七人の小人もそうですね。
そう、七人も小人もそうでしょ、うん、みんなそうなのね。それでね、面白かったのは、僕らはまあそうやって最初のドイツ滞在の中では珍しいからね、この食べ物どうやって食べるのなんて家内が聞いたりなんかすると、お店の人が答えてくれるの分かるんだけど、その脇にいるおばちゃんまでね口出してくるわけですよ、うん、でこれはこうやって煮るとうまいんだとかね、うん、こうやって味付けるとうまいんだとか、何と一緒に入れるとおいしいんだって教えてくれるね、うん、すると今度反対側のおばちゃんがね、いやうちじゃこうやるんだってね、別の流儀を教えてくれる、うん、とまた他の人がこう口出してきてね、うん、もうしまいには黒山の人だかりになってね、日本人の我々夫婦にね、ああだこうだって教えてくれるの面白かった。僕はそれが面白かった。本当面白かった。なんていうか、言うなれば親切ね。
はい。
言うなればおせっかいね。人懐っこいですよね。とっても人懐っこい。そういう経験随分あるの。例えば僕がね、その1966年に一人でドイツ行った時に、ポイケルト先生という、まあ当時91歳、まあ民族学ですごい有名な先生なんだけど、のお家を訪ねたことあるんですね。うん、ダルムシュタットというところに行って、駅降りて、市電に乗ってこう行って、で隣のおじさんにポイケルト先生っていうのにはどこの駅で降りたらいいかなって聞いたら、まあ有名な方だったから知ってたわけ、みんなが。したらね、途端にね、ある人はこの駅で降りろってね、ある人はいやそれじゃ行き過ぎだから一つ手前の駅で降りろとかね、うん、もうけんけんがく議論になっちゃうんで電車の中みんな僕の周り集まってきて東洋人の僕捕まえてね、あれだこれだって教えてくれ困ったけど面白かったですよね、うん、なんかみんな親切というかね、おせっかい というかね。
自分流のやり方があるんです
よ
ね。
そういうやり方があるわけ、うん。それからね、そのよそから来たものに対する好奇心というか親切心、よく言えば親切心ね、うん、が好奇心とスレスレの、それがすごく強いのね。うん、で面白かったですよ、だから、とっても、うんうんうん。そういう意味じゃドイツ人というのはおせっかいの人が多い、うん、あるいは言えば親切な人が多いというね。だから僕はね、割と自分が日本にいて、外国人が例えば新宿の駅で迷って地図なんかこうやって開いてる時に僕つい声かけますね、やっぱり、うん、助けてあげようって気になるのね、うんうん、自分が助けられてる経験が多いもんだから、うん、見てるとでも日本人ってあんまりやんないですね、外国人にこう声かけて教えてやるってあんまりやんないけど、もうちょっとやってもいいんじゃないかなって気はあるけどね、うん、ドイツ人ってすると平気で声かけてくるんですよ、うん、
じゃあ近所のお付き合いも結構密なんですか。
そうでもそれも密ですね、うん、それで密だし、おせっかいっちゃおせっかいだけどね、うん、それで綺麗好きなんですよね、ドイツ人ってすごく、はい、その後ねマールブルク家族で住んでる時に家借りたわけですね、集合住宅なんだけどね、うん、6軒が一緒に住んでる大きな家だったんだけど、クリスマスの近くで綺麗にしたわけよね、うん、僕らとしては綺麗にしたつもりでいた、そしたら家主のおばさんが来て見て、ガラスのあそこがまだ曇ってるよって言うんだよ。
そんなチェックされるんですか。いや困るな。
本当困っちゃった。言われちゃってね。すいませんって言われて、もう一回上がってさ、綺麗にしたりしてね。はい、そういうふうにね、割とね、はい、まあ悪く言えばおせっかい。うん、よく言えばもてなし好き。うん、ね、うん。でね、面白いんだよね。雪が降るでしょ。はい、すると前に道があって、歩道があるわけですね。うん、でね、雪が降って、僕の家の前の歩道に雪を溜めといちゃいけないんですよ、うん、すぐ雪かきしなきゃいけない、うん、なぜかっていうとそのままほっといてね、で凍ったとするでしょ、寒いから、でもしそこで誰か転んだらその治療費はその僕の家が出さなきゃいけないって言うんですよ、僕の家の中で、家の前でやったら、はい、だからすぐ歩道はみんな雪かきするの、うん、それぞれそういうなんていうかね、市民の権利と義務がすごいはっきりしてるって感じね、うん、そこはもう権利なんですね、うん、だけど義務を持ってるわけ、それだけに、うんうん、というのがはっきりしてるっていうのはね、うん、それとびっくりしたのはね、フランクフルトに住んでる日本人から聞いたんだけども、うん、団地だったんだって、うん、日曜日に自動車を洗ったんだって、うん、そしたらそこへパーッとすぐパトカーが来たって、はい、やめなさいびっくりしちゃってね、したらね、その団地の住人の中から警察に知らせがあって、うん、今あそこで自動車洗ってるって通知があった、うん、ですぐやめさせに警察が来た、っていうのを聞いて僕はびっくりしちゃったんですよ。でドイツ人の、まあ、親しい連中に聞いたら、それは当たり前だと、うん、田舎なんか特にね、僕のいたマールブルクって田舎町なんですよね、うん、小さいの、このマールブルクでそれやったら確実にやられるよって言った。要するにね、土曜日と日曜日は休息の日だから、外で車洗ったりして人の目を汚しちゃいけない、という考え方です、うん、だから洗濯物も土曜日曜は人の目に触るところには干しちゃいけない、室内に干すんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。でね、フランクフルトみたいな大都会で車洗ってて警察に注意されたっていうのは、まあ割と珍しいケース。今大都会では薄れてきた、それは。だけど田舎町だったらそれは確実にやられた。それが礼儀だったんです。で、その洗濯物の方はね、田舎だったらば、ウィークでね、でも人の目に触れるところに洗濯物干しちゃいけない。というんですよね。だからどこに干すかっていうと家の中に干せ。庭に干せって言うんです。庭も隠れた庭ね、人の目に触れるような庭はダメなんだ、面白いですね。その休みの日だから人の目を汚しちゃいけないっていうかな、不快感を与えちゃいけない、これは僕らにはちょっと理解できなかったですね。理解できないし困っちゃったよ、干しちゃいけないって言うんだもんね。
日本だと休みの日だからお布団を干すとか、
干しますよね。だから日本のあのだったらもう軒並み警察が来ますよ。
そうですか。
バーッとやるじゃないですか。満感触で干すじゃない。うん、あれ全然ダメ、だからドイツが日本に来るとびっくりするわけですよ。マンションにこうあっちこっちに布団なんか干してあるでしょ。はい、すっごいびっくりするのあれは、だけどね、それはね、ドイツだからできるんだと思うの。つまり乾燥してるからね。 室内でも乾くんですよ。
そうですか、
乾燥してるから、
うんうん、
日本じゃ室内じゃ乾かないじゃん。それこそ乾燥機で完全にやんなきゃいけないって話になっちゃって、大変な話になっちゃうもんね、
うん、
そういうとこ随分違いますね。だからね、その土曜日曜の話で言うとね、日曜日になると教会へ行くのが習慣なのね、
うん、
この頃行かない人も随分いるそうだけど、でみんな清掃して歩くんです、
うん、
本当にもう綺麗な、今日結婚式ですかって聞きたくなるような服装して歩いてるんですよ、みんな、はい、面白いね。その代わり土曜日は掃除する日なのね、
うん、
その日曜日のために綺麗にする日なんです、
うん、
ですから土曜日はみんな一生懸命働いてますよ。家を磨いたり道路を整理したりして、それ労働着でやってるわけ、ね、
うん、
で日曜日になるともうスマーッした顔してね、
うん、
歩いてるんです、
うん、
面白いですね。
でもメリハリがあっていいかもしれない、
ね、いいかもしれないね、うん、でも僕ら日本人には困っちゃいますね。日曜日だからさ、今日は休みだぞと思ってラフな格好で出るじゃない、
うんうん、
すると目立っちゃうんですよね、
うん、
おかしいってで、お年寄りはそれで教会行きますからね、
はい、
だって分かるんですよ、教会行くのは。それでそれはそれで分かる、
うん、
ちゃんとした服装でね、で教会行かない人もちゃんとした服装して、だから初めのうち僕はなんだ今日はあちこちで結婚式あるのかなと思ってたけどね、
うん、
そうではないんだって。
じゃあ土曜日曜はお仕事も完全にお休みをするという。そう、
完全に休み。だからよくね、日本から観光客行ってみんなびっくりするんだけど、土曜日曜にぶつかったらもうウィンドショッピングしかできないで、ね、買い物はできないんですよ、うん、お土産屋と、うん、それからレストランとかね、
うん、
そういうとこは今いいけども、それ以外は全部閉まってますよね、
うん、
ですからウィンドショッピングしかできないんですよ、
うん、
お金が減らなくていいって人もいるけどねで法律で決まってるみたいでね、
うん、
抜け駆けは許されないんですね、
うん、
で時間もねきちっと決まってる。普通の店は6時に閉店。
あ、平日もですか。
平日も全部6時に閉店、
はい、
でもそれが厳しく守られるね、
うん、
で僕なんか、まあ、多少遅れてもなんとか開けてくれるだろうみたいに行くとね、全然ダメ。
あ、ダメですか。
もう2分遅れてもダメで、ドアのね向こうにおばさんいるんですよ、
は
い、でこうやってもね、うん、ダメダメって手振られちゃう。
あ、そうですか
日本だったら開けてくれるでしょ、
うん、
絶対そうですね。それでもね、それ僕たちその頃思ったんだけど、例えばお勤めしてる女性なんて困っちゃうじゃないですか、
買い物
が、ね、買い物できないでしょ、はい、でどうするんだったらね、昼休みに買い物するって言うんですよ。
昼休み
が長いのね。
長いってどれぐらいですか。
そう、特に田舎の、僕らマールブルの町ではね、3時間ぐらい。
3時間
昼休み、うん、12時から3時間、3時ぐらいまで。
そうですか、
うん、だからその間に一旦家帰って買い物してるってことね。で夕方帰る時にはもう閉まってるわけですよ。
じゃあ割と職場と家と近く。
そう、そうだから小さい町ではそれが可能なの、
うん、
でベルリンとかフランクフルト、ミュンヘンみたいなね、はい、大都会ではだんだんそれができなくなって、
うん、
通勤に時間かかりますから、うん、逆に昼時間が短くなって、
うん、
帰る時間を早くするとかね、そういうふうになって、うん、それと同時にお店の方も6時守ってられなくなったわけですよ、
うん、
それで8時までというね、少し延長されて、この頃行くとね、
うん、
マールブルクという僕らがいた小さい町でも8時まで開いてるスーパーマーケットが2つか3つありますね。
うーん、
それしかないんだけど、
はい、
だからお勤め帰りの人はそこへ急いで行って買ってくるとかね、いうふうになってちょっと変わってきた。
うん、
でもそれもその店だけよ、もう特定の店、うん、スーパーマーケットだけで、普通の店は今でも6時です、普通のいわゆる商店街はみんな6時ね、
はい、
それから銀行もね、
はい、
昼休み長いんですよね。昼が12時から3時ぐらいまで休んでて、
うん、
5時ぐらいに終わっちゃうのかな。
じゃあ2時間しか午後は働かない。
もうね、本当銀行は怖いですだから銀行はとても怖い、
うん、
お金出せなくて困っちゃうんで、これでもあるわけ
ですよね、
うん、だから朝はね、あれで早いんで8時ぐらいから空いてて、だから大事なことは午前中にやっちゃうって思わないと危ないわけ。
うん、
午後は銀行にもよるけども、とにかくあんまり午後は当てにならないんですよね。
でも逆に家庭を大事に
する、そうなんです、それがもうとっても強いですよ、
うん、
でその議論をふっかけるとね、みんな買い物6時で店閉まったらみんな困るだろうと、いやだってお店の人だってみんな家庭があるんだからっていう、それでもう片付いちゃうね、
うん、
で買い物するお客の方もそれでもう理解するわけ、あの人にも家庭があるんだから、うん、家庭が大事だからっつって諦めるわけですよ、
うん、
その家庭を大事にってのはすごく強いね、
うん、
とっても強いですね。
じゃあもう男性も女性も家事育児を一緒にやってるという、
そうそう、それはやってる、それが当たり前ですね、うん、僕の友人たちみんなそうね、
うん、
お父さんも子供と一緒に、 だって学校がね、はい、高等学校まで12時で終わっちゃうんですよ。
午前中だけ
なんですか？午前中だけ8時から12時で終わっちゃう、でみんな先生たちも子供と手つないで家帰っちゃうんだもん、お昼には。でお昼飯は先生たちも家帰って食べてるわけ。
子供もお
家で。子供もお家で。だから午後はじゃあ何してるんですかって聞くとね、午後はそれぞれの家庭があるじゃないかってわけ、それで子供たちと遊ぶ、あるいは社会活動ね、社会で地域でいろんなことをやるんですね。
例えば
スポーツね、でスポーツのいろんなチーム地域でやる、だから子供たちも地域でサッカークラブやる、学校でじゃなくて、地域なんです。日本は学校でしょ、学校単位じゃないですか、高校選抜野球なんてやるけど、ああいうのはないんですよ、地域でやるのね、だからね地域の意識がものすごく強いですね。
じゃあ塾とか習い事をしている子どもとか、
あれはねだんだん多いとは言ってました、多くなってきてるとは言って、日本ほどじゃないと思う。だから幼稚園なんかもね、日本じゃ幼稚園ってのは教育の場っていうでしょ、文部省の管轄にあって、あんまりそうじゃないですよね。僕のところ子ども行ったけども、もう本当にね遊ばせてるだけ、で先生が2人しかいなくてね、来て子どもたちが勝手に遊んでる、それをただ見てる、安全なように見てるだけで、そういう感じね、自由に遊ばせるという。だからそういうのに慣れてたから、うちの子供たちが日本へ帰ってきてね、日本の幼稚園ってそのああしなさいこうしなさいって言うじゃない、さあこれから何々の時間よって言って、そういうのが嫌で嫌でしょうがなかったみたいね、全然違うから、ドイツは本当に自由にやらせてました、見ててもね、遊ばせてるっていう感じね、あんまり教育してるって感じしなくて、面白かったね、そこ本当違うね。
そうなんですね、
で面白いですよ、外国のそのよその国の習慣見るってことは、日本の国だけに見てると日本の国が絶対だと思うじゃない、でそうではないっていうことはね、例えば留学式卒業式なんかもね、日本ってのはもう整然とやるじゃない、特に今すごいよね、ピチッとやる、全然そうやない、ガイガイガイガーって言って、
そうなんですか。
そうですよ、でもいわゆるなんていうかな、パーティーで、お別れパーティー、そんな感じね、とってもいいと思ってた僕は。お別れパーティー、
入学式はでもさすがにきちんと、
いやでもそれピチンとじゃないし、
入学パーティーって感じですか、
入学パーティー、
そうなんですね、
でクラスごとに集められてね、で子供たちでその先生を囲んでやりしたいって言うけど、あれやってピシッと並んで、校長が訓示を出してって、そうはならない。
面白いですね。
面白いですよ、だいぶ違いますね。
そうですね、今日はドイツでの生活のお話をしていただきましたけれども、本当に違いが、
違いますね、
大きな違いがありますね。
本当違いますね、僕やっぱりねそういう違いをね知った方がいいと思う。
そうですね、
日本のやり方が絶対というわけではないというね、なんかこの頃留学式卒業式が特にきちっとやると、まるでもう軍隊のようにねきちっとやるっていうのが当たり前みたいになってるので、僕はあんまり良くないなと思って、もうちょっと自由にやっていいんじゃないか、子ども中心のね、お別れ会でもいいんじゃないかなっていうふうにも思ってるもんでね、そういう意味で特にドイツみたいないわば先進国の一つね、ドイツと比べてみるとかフランスと比べてみるとか、そういう文化的なレベルのね同じような国のでどうやってるかを見るってとてもいいんじゃないかなと思いますけどね、
さて来週のテーマは、
僕また昔話に立ち戻りたいのですが、昔話をね僕はなるべく親や身近な大人が子供たちに生の声で語ってやってください、あるいは読んでやってくださいと思ってるんですけども、その時の言葉ね、どういう言葉で聞かせるかっていうのはね、いろんな考えがあると思うんですけど、僕はいわゆる共通語だけじゃなくてそれぞれの土地で少しずつ違う日本語があるんだから、そういう土地の言葉でその方の普通の言葉で語ってくれたらいいなと思ってるんですね。そのことを少し聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
小澤敏夫昔話へのご招待。